こんにちは。
こんにちは。
いや、何でしょうね、果たして。
そう、前回のエンディングでね、ちょっと話した、うん、矢口さんがそう、うん、なべさんの言ってたレモンを
焼きたてジャパンじゃなくて、
焼きたてジャパンじゃない、レモンを
買った買いました。
買って読んだ、
う
ん、
どうでした。
あの、ね、
出てきた、ゴルゴン。
ゴルゴン出てきた、うん、でもさ、そうゴルゴンの話をちょっとしたかったのよ、
うん、
なんか僕の、
うん、感覚、
あれ、いや、なんか鍋さんが言ってたの、うん、なんか勘違いしてたのかな。なんか僕がね、うん、鍋さんと話した時に思った、そのゴルゴンの描写っていうのは、うん、なんかそのレモンを見た時にゴルゴンに睨まれたように自分が動けなくなったみたいな、そういうニュアンスとして言ってなかった。
確かに、あれ八百屋の並びじゃない、あれ確か。
あ、そう、
八百屋の造形美みたいな
のに
釘打たれて足が止まってしまったみたいな。
あ、だよね、うん、で自分が石になったって話をしてたよね。
あ、そうあ、ごめんなさい、違うこと話しました。
違くなかった。いや違う実際、いや、読んでみたんだけど、うん、あの野菜たちが、
うん、美しい、ね、
そう、いや、そう、だからその、あの、八百屋に入ると八百屋に並んでるじゃん、うん、それらがもう動かなくなっちゃって石になってるっていう話じゃない、
うん、え、そうなの。
なんかさ、
え、そうなの。
あの音ね、音楽ね、
うん、
なんて言ってたかな、ちょっと早いテンポの音楽のその
旋
律が、
うん、
その旋律、アレグロかな、旋律がそのゴルゴンの鬼面のに差し向けられて、その多分音符たち、旋律たちが石になって動けなくなったのが、あの、
あ、でも言われてみたらそうか、
あの野菜たちっていう言い方じゃなかった。
そういうこと、
うん、だすごい素敵だなと思った。
先入観でそのように読んでしま
いました。いや、わかんない。でも僕もなんか、だから鍋さんが言ってたから、
うん、
そこ2回ぐらい読んだのよ。
でもよかったですね。
そうじゃない？
新しい派。
うん、まあね。うん、まあちょっとわかんない。でも多分そうだったと思うよ。だからその音符、でも素敵じゃない？その音符が旋律は目に見えないじゃん。
うん、
旋律が石になって、バッて固まった姿がその野菜たちに思えたっていう。う
ん、なるほど。石になったのじゃ野菜だったと思う。
ん？
石になったのは野菜だったと思
う。うん。
ゴルゴンの鬼面が音楽だったと。
違う、音楽たちがゴルゴンの鬼面で固まっちゃうのよ、うん、石になっちゃうの。それが野菜たちってことだと思うよ。
あ、そういうこと、
うん、
すごい、ね、ちょっともう一回、もうまた見れるんですか、レモン。私、
うん、多分そうだ、いや、わかんない、
国語の教科書だね。
いや、これちょっと、あの、
ゴルゴンの鬼面で差し向けられた
の、何言ってんだこいつらみたいになってるかもしれないけど僕もが読んだらそう思ったけど、
だいぶ間違えてたかもしれない。
でもだからそう考えるとすごい素敵なんだよね、うん、その音のない音符たちが今までこうワクワク演奏を楽しんでたその 音符旋律たちがバッと固められて、
うんうん、
そのままの姿でバタバタって石になったように。
あ、なるほどね。
並べられてたんだよ、野菜たちが。
じゃ、野菜たちは
音符
だったものみたいな。
そうそう、旋律たち。
え、ゴルゴンは何なん
だ。それはゴルゴンはないよ。だから、
あ、ない。
だからその旋律たちが突然固まるっていう、そのための
あれか、前置きみたいな、ね、
そう、そのための、そういう姿っていう感じで書かれてた気がしたね、
は
い、
どうですか全体として。オチとか私はすごいいいなって思って。
全く分かんないね、オチ。いろいろ考えてみた。なんかね、まあ、なべさんからそういう話も聞いてたこともあって、うん、前半は結構、うん、なるほどなっていう、
まあ、デカダンス的な要素もある、
うん、なんとなく
薄暗いこのなんか不安という
か、そうなんかそういう
得体の知れないね、うん、塊が
多分だけど、その人間関係みたいなものにすごい心 をこうやられちゃった、
うん、
多分借金とか、結構その借金みたいな話がよく出てたから、多分その借金取りとか、
うん、
そこが多分結構、まあ、いろんなあるうちの結構重いところで、僕が感じたのはね、
うん、
人間関係に特に大人に対してすごいそういう拒否反応を持ってしまってる。だからそのマルゼンの中の今まで好きだった、
うん、
あの香水とかそのパイプタバコとかが全くダメになっちゃった、うんうん、むしろレモンをちょっと触ってすごいルンルンになってマルゼン入ったんだけど、
うん、
マルゼンに置かれてる香水の瓶とパイプを見た瞬間ちょっと心が一気に冷めたんだよね、うん、
だから爆破したくなったのか。
あれのだからその香水とパイプって、例えば男性と女性、大人の女性と大人の男性、うんの象徴として多分それを見てるから、うん、だから多分やっぱ大人っていうその、
なるほど、すごい読解力
っていうのに多分だいぶその心を、だからなんかさ、そのおはじきとかさ、ビー玉とかに心、ね、花火とか、
ビードルね、
そう、ビードルに心惹かれてるっていうのは、うん、多分なんかそういう
子供の、ね、
幼児化なんだよね、多分そういう反動のね、
なるほど、すごい
かなと思った
りします。
だけどそこまでだからすごい腑に落ちたのよ、
うん、
なるほどなと、
うんうん、
そういうことで、まあ、レモンがなんでかっていうのはちょっとわからないけど、
うん、
なぜレモンなのかっていうのは分かんないけど、
うん、
でもまあとにかくそういう、まあそれもだから子供のなんか
特なそういう要素の一つなのかもしれないけど、うんうん、なんかルールになって、でもやっぱりその大人たちっていうところがやっぱり気になって、
うん、
っていう中であのアクションで最高、
だから爆破して大人がこう慌てふためくのが面白い、うん、見たい
んで、まあまあまあそうだね、そうそう、うん、そういうなんか子どものいたずら心が満たされたみたいな、うんうん、まあそういう要素なんだろうかもしれないけど、まあなんかねそこのつながりがなんかすごいくっきりしたわけじゃなかったね、うん、ちょっとなんか
時代のせいか分かんないけど最後の描写、うん、ちょっとは難しいところがさ、うん、あの人はさマルゼンって本いっぱい読ん出して、うん、重ねてやりまくってた、
うんうん、そうでしょ、
すごいことするよ、
うん、
それも普通のことだったのかな、あのその
いやいや普通じゃないでしょ、だから子供がやる感覚なんだよ、うん、その画集とかだから、ね、結構さ大きい重い本とかガサガサ出してって、うん、バラバラそれをねっていう話
城にするわけ、
そうだからまあそういういたずらってことなんだろうなと思ったけど、でもなんかそのそれをね城にするとかなんか分かんない、そこにもなんか意味があるかもしれないけど、うん、そういうのは全く分かんないね、一回読んだだけじゃ、
うん、
でも面白かったね、
読みやすいよね、
うん、短いからね、
短いけど詰まってんだよいろいろ、
短いけど鍋さんとの会話があったから、そのゴルゴンのくだり僕そこだけ2、3回そこだけ止まって読んだからあれ
あのちょっとさ、うん、先のさ、
うん、
あの商店街の通りとか家の描写とかあったじゃん、うん、こういう風貌でみたいな、うん、あちょっと分かんなかったみたいな、
分かるでしょ、あ本来はすごい明るい、あでもあれさ
単語がさ難しくて、
一個すっごい好きだったのはさ、うん、あれ京都の人じゃん、
うんうん、
京都じゃん、なんかその京都っぽい感じなのかなってちょっと思ったのは、うん、
なんか言葉みたいな、
そうかなと思ったのが一個あって、なんかその通りのね、その八百屋さんがある通りっていうのは明るい通りなんだよね、うんうん、その通りにしては、
そうそうそう、
なんだけど、まあ、明るいといっても東京とかね、
うん、
大阪ほどじゃないよっていう書いてあったじゃん、
うんうん、
でその書き方がさ普通だったらそう書くと思うのよ、うん、明るいんだけど
明るすぎる
って話、まあ、大阪とか東京に比べたら、うん、全然そんなね明るくはないんですよ、
うんうん、
ただこの中では明るいんですっていう書き方にする気がするんだけど、うんうん、その人はあの大阪でも、あ明るいんだけど、まあ、とはいえね大阪とか東京に比べたらもっと住んでますよっていう言い方をするんだよね、だからなんつうの、あくまで大阪とか東京はもう悪いものとしてね、あキラキラしてる方がいいわけじゃなくて、
いやもう眩しいです
なみたいな、ね、邪魔邪魔みたいないや明るいってのもそこまでそんな煙たいものじゃなくて、もっと住んでるんだけどっていうね、でも明るいんですっていう、だからそう明るいものがいい、なんか普通いいとされそうだけど、うん、なんかそのまあ、それはもしかするとその時の主人公の心理描写のあれかもしれないし、なそのなんか京都的 なんか分かんないけどね、うん、なんかそういうもんなのかなと思って、ちょっとあんまり普段そういうさ、うん、なんか言い方しないから、うん、そこがちょっと素敵だったよね、でもあれはだからその明るい道にちょっと暗がりがあって、うん、そこが八百屋さんなんだよね、うん、そう帽子のつばをこう深くかけたように、そうそうそう、それがさらにその暗さを演出してる、うん、だそれはその自分に重ねてるのかもしれないよね、その暗い周りは明るいんだけどその中で一人こう取り残されてる感じ、
うん、
その前を向けない感じ、そういうところに親近感湧いてるのか、まあ、単純にそういうちょっとした暗がりみたいなところに魅力を感じてるのか、その自分のねこの精神的なところからね、うん、まあ、それは分からないけど、でもなんかそのね、だからその八百屋さん自体がまず好きだったんだね、
うん、
っていうことは読まないと分からなかったから、それはいいよね、なんか
そこに行ったきっかけみたいなのもいいよね、なんか下宿でさ周りの人は学校に行って自分は通ってないからこう、
うん、
どうしようみたいな、
いつだね、
うん、
散歩してる間に見つけたってい
う、あ結構リアルなんだよ、ね、なんか、まあ、それ一人でいい家にいるのとか、
うん、
なんか怖いだろうし、何かしてないと不安になっちゃうだろうなっていう気持ちにはなる気がする、周りの人はこう学校っていう、
そうだね、
その時代は
結構もしかしたら、まあ、現代でもそうだよね、普通にそうだよね、
うん、
ずっと家にいると変なこと考えるしね、とかいろいろあるよね、
自分は学校行けないけど、
うんうん、でもだからそうだね、そういう意味では割とこのなんか現代にも結構、ね、
うん、通ずる共感できるのが非常に多かった、
あると思う、多分そういう感じなのかなって思ったけどね、うん、
レモン握りたくなるよねあれね、結構になんか形状もさ握りやすい形状してるからさレモンって
そうだね、
うん、
あ
リンゴじゃないところがいいよね、やっぱレモンが必要な、
うん、リンゴっていうのはやっぱ結構その宗教的なアイテムだからね、
ああ
そっちを連想しちゃうんだよね、
なるほどね、
うん、なんかあんま安易に使えないのよ、
酸っぱいね、
酸っぱい、
見ましたその後の話を、
あそれしか読んでない、
あいやそうなの、怖くない次読むのがこれ超えてくるのかどうかみたいな、
うん、
レモンを、
まあ、てか僕その花部さんから話聞いてレモンにだけなんかいいなと思ったから、だから鍋さんから
クリアした
の、そうそう、その他聞いてはこれも良かったよって聞いたら読むかもしれないけど、
いま、うん、だに次手つけてない、
正直僕レモンのために買ったから、
うん、いやでもその十分だよ、
うん、
払えるよ、
十分十分
定価、
そういうもん、そういうもん、うん、ってぐらい普通に楽しめた、
はいはい、皆さんぜひ、
はい、
お手に取っていただければと思います。ということで今週もやっていきましょう、
はい、
アラサー男2人が中野の中心で愛を叫ぶ、
アラサー男2人が
中野の中心で愛を叫ぶ、お互いの好きなことを山根宣言もやったえ、どうも、好きな酸っぱいものはシゲキックス、
あ、
鍋です。
好きな酸っぱいものはシゲキックスとカムカムレモン、
あ、まあ、食感が違うよねお互いね、
うん、カムカムレモンね、
たまにそうカムカムレモンが食べたい時はある、
あるよね、でも意外と酸っぱいんだよカムカム、うん、カムカムレモンでもさ1個じゃ足りなくね、
足りね足りね、
2、3個一気に口に放り込みたい、
わかるわかる
ね、
あのなんかさ硬い殻なのか殻みたいなのがこう
ちょっと甘いんだよね、
分散していく感じがいいんだよ
ね、う
ん、
あ、分かる分かる分かる、
まだ残ってる、
うん、
そうタイル状の、
分かる、
なんか
ね、そうそうそう
タイ
ル、そうそうそう
そう、どんどん噛むほど
シャリシャリね、
そうそう、
まあ、一気に噛みたいカムカムレモンは、舐めて味わった時期もあったけど、
うん、
もうやっぱもういきなりガシガシガシって噛んで砕いて、その食感と
アクション
を一気に、そうあれを一気に食べるみたい
な、まあ、ただシゲキックスなんだよ、だって私初めてかもしれない、感動したのがあるのよシーキックスのエピソードで、
no.
今までヤクさんってあんまり人にこう物乞いしないタイプの人なの、私の中で、ね、あんまりちょうだいっていう人じゃないと思ってたのシーキックスだけはねちょいちょいね、
あ、なるほどね、
ちょっと食べたいみたいな、
まあ、食べたいよ、
そうそう、
あ、
矢口さんがそんな言うぐらいの代物なんですよ、
パブロフの犬だから、あのパッケージ見たらもう唾液が止まらなくなる、
売ってないの
ね、もう
でもね、昔はね形状三角だったの
ね、そう、あの、そうそう、なんていうの、あの、なんていうんだ
っけ、三角錐みたいな、
そうそうそう、ああいうね、
ちょっとへこんでんだけど、そこの部分、
そうそうだね、
それをさ、
今も丸だよね、
そう、もう楕円、
ね、
こうい
うおはじきみたいな感
じ、ね、そうそう、うん、ちょっと、まあ、あれなの、まあ、酸っぱみは感じやすいか、
でも一つ一つが大きくはなったよね、もっと違った、
そうそう、まあ確かに、舌に当たる体積というか面積が広いよね、三角よりは、
そうかもね、確かに、
非常に強い酸っぱみを、
そうだね、
あの、感じますっていう話をしながらすごい今
分かる、
パブロフになってき
た、パブロフになってるね、うんうん、
すごいパブロフ、あとは酸っぱみとクエン酸サワーとかかな、
あー、そういう系ね、
作りたいね家であれば、
作れるのあれって
クエン酸、クエン酸となんかサワーが、
サワーがね
分かんないけ
ど、まあ、そりゃそうだな、
でもね梅干しとか違うのよ、
あー、まあ分かるわ、
うん、
なんか梅干しって美味しくて好きだけど、なんか酸っぱいもの食べたいって時に梅干しっていう感じじゃないな、
しょっぱいが勝つんだよね、
まあわかる、
梅干し、
まあ、あんまご飯のお供っていう感覚が強すぎる、
あんま入っても嬉しくないし、カリカリの方が好きだ、
カリカリ梅ね、
うん、梅干しは、
うん、確かに、まあ、あれもお菓子だからね、もう、
うん、
あれはあれ系、あのなんかお酢系の酸っぱいのとかも好き、
あ、
サンラータ
ン、サンラータンも超好きで、
いいよね、
うん、あれでしか得られない栄養素
あるよね、
うん、
なんかさ
熱いし、
あのちゃんと中華っぽく、ちゃんと卵とかキクラゲとか、
うん、
タケノコとかそういう具がちょっと入ってるちゃんとしたやつ
食べたかったじゃね、
わあれだって食べるとこ少ないじゃん、なんか
ね、
結構
日高屋とか
なんかサンラータンメンってさ一時期ちょっと流行ってチャチーノも結構出てきちゃった
と思って
た、そう
流行に乗った、
そうじゃなくてちゃんと中華の、ちゃんと中華寄りの方がやっぱ美味しいよね、
うん、トマトも濃くてね、
あトマトか、
あトマトの味しない、
トマトベース
かな、
いやいやトマトのもあるけど、うん、トマトじゃないのもあるよね、トマトってサンラータンメンのオプション
必須かもね、いやどうかもね、
ちょっと分かんない、
自信バーミヤンとかで食べてた、
あああったかも、バーミヤン、
うん、
いいっすね、酸っぱいのいいね、
うん、
パブロフだね、パブロフになってる、パブロフにはなってない、
うん、
パブロフムンクの叫び現象あれムンクさんじゃない、
書いた
人がムンク、
酸っぱみね、
いいね、
シゲキックスもさ売ってないのよ全然、
うん、ナメさんでも高確率で、あの麻雀の時買ってくるよね、
そうそう嬉しくて言うし、うん、ジャンソン近くにさ、
うん、
コンビニがあって、
う
ん、
そうだね、
そこで約束されてるから売ってる
ファミマ、ファミマが
ファミマだと思う、
が約束されてるのかな、
うん、ああそういうこと、あ
うん、分かんないけど、
確かに近所のファミマにも、
うん、確かにね、 あんまり見ないよね。欲しいと思った時にないことあるよね。
そうそう、あれでもあれでしょ、ユーハ味覚糖でしょ確か。
あ、そうかそうかも。
ユーハ味覚糖さんもさ、そのなんかお菓子メーカーというか食品メーカーのさ、
うん、
第一線級だよね。私の中でないと思う。
いやだと思うよ。
頑張ってほしいですよこれ。
でもなんかあれだよね、飴とかそういうのに特化した会社だよ。
フッ
チョ。え、
フッチョ。
コロロそうなんだ。
コロロ、あ、これね、これ美味しいよね、
うん。コロロはすごいって言われてるよね。僕はあんまり、もともとのフルーツが、うん、いやこれはもうなんかグミじゃなくて、ブドウ、ブドウ、そう。
なんか、ね、皮の
こうあんの、ね、あるよね。いや食べたことあるよ。僕はフルーツ好きじゃないから全然好きじゃないんだけど。
食感だよ、マックス、うん、からすごいわ。
でもそれ出してんだね。だからやっぱこ こういうグミとかに避けるグミね。
これあれだわ、
これ食べたことない。
ユーハ味覚糖さんあれだ、やっぱ味もそうだし、
うん、何か
遊び心をね、うん、
やっぱグミ界のトップではあるね、うん、確実に。
これ特濃ミルクみたいな、こう
やっぱこれ作ってる、これだけでやっぱりいけるだけのあれが。プッチョもそうだよ ね、
ある
ね。だプッチョなんてさ、うん、すごいよ。
すごかった、
ロングセラーよ、うん、もうプッチョってステータスだったから我々の小学生ぐらいの時、
ね、うん、プッチョ持ってるよっていう、う
ん、プッチョ持ってたらもうヒーローなんだよ。
いろんな形状とかもあったし、うん、
あとお土産としても結構あったよね。
あった
ね、あのご当地プッチョみたいな一時期、
うん、
ね、ハイチュウとか。
ご当地プッチョ、
うん、マジで あったと思う。北海道のなんか、う
ん、あ、なんかみかんとか入ってるやつ
も、そうそう、なんかそういうのがあったと思うよ昔。
プッチョね、
あ、すごいわ。ユーハーみか
ん、まだ大丈夫だね。あ、忍者飯はあんじゃん、
うん、だからもう
最近超
ヒット商品ってか、なんかコンビニに売ってるグミ半分ぐらいここのなんじゃないのっていうレベルでヒット商品
ばっかだね。カルビーかユーハー味覚糖だよ
ね。そうだね、
グミサプリもあんじゃん。これマッチングアプリの女の子とかおすすめされた
な。
粒分足りないんだよねって言ったら、グミサプリいいよ。
なるほどね、
言われたわ。
いやすごいわ、いやすごいわ。
なんか食品メーカーで働くって一個夢だったな。
なんかいいよね、
だって結局その、うん、ずっとさ、
うん、
身近だったから。
分かる分かる。
なんかそういうものに関われるっていうのはあったけど、
うん、
まあ、割と出した記憶あるけどあんまりうまくいかない。
そうか、
うん、
なんか分かるよ。食品メーカー勤めてたら
キラキラしてる、
すごいいいよね、
企画
なんか楽しそうだし、やっぱその身近じゃない、
うん、
なんかね絶対に無理だけど。
やっちゃうじゃん、
何
中中企画部お菓子開発課。まあ目的はどうしよう、
うん、
次の、
うん、
でまあ、でもう社会現象になるぐらい、うん、だからプッチョです。次の
え、そう、グミってこと。
いやグミで何でもいいです、
何でもいいわ、
うん、味からなのかな、やっぱ
なんとか味みたいな、
なんだソーダなのかな、やっぱり。
まあ思うことは、これ一ユーザーとして思うことは、そのシゲキックスがやっぱりいい理由として、
だその他にないと
足りてないよね基本的に。
供給が、
いや、あの酸っぱさが、市販で売ってる一般的なコーラ味とか、
うん、
ソーダ味とかすごく魅力的じゃん。
尖らないとね。
だけど、
うん、
全然足りてない、うん、その口にのこの求めてる刺激に対して。でシゲキックスは確かにそこに来るけど、うん、じゃあでもシゲキックスがベストかって言われると、うん、俺そうでもないと思う。なんか持久力ないじゃん、まあ、シゲキックス。
そうね、
うん、瞬間的な、
うん、すぐ食べちゃう。
そう
美味しいから
美味しいからね。なんか、
うん、
そこで、
うん、
もっとなんかそのそこに特化した、酸っぱさにもっと特化した、
だから六角形がもうすげえ一個尖ってるやつ、
ね、うん、そうそうそうそう、酸っぱさにもうバーン特化して、まあできれば持久力も欲しい、うん、難しいと思うけどね。
持久力あるのってガムになっちゃうのか
な。いや、まあ、いや別にガムじゃなくてもいいんだけど、シゲキックスも最後の方のさ、このネチョネチョのところってさ、あまり酸っぱくないネチョネチョを最後楽し、
う
ん、あの、
あ、そう、あ、そうね、
でしょ。
じゃあ中に入れたらいいんじゃ。
そうだね、うん、そういうのもいいかもしれない、
うん、
でだからそのとにかくもっと口にくる。あとさ、コーラ味って僕好きなのよ。
あ、本当。
でもコーラ味で強いものってあんまないと思う。
コーラがってこと？
うん、あの酸っぱさがね。
なるほどね。
うん、だから、まあ、サイダーだから、あ、まあでもそうか。シゲキックスって何があったっけ？サイダーみたいな。
サイダー、コーラ、グレープ
と
レモン。
レモンか。え、シゲキックスのコーラってあんまりじゃない？
強い。あれね、酸っぱみメーターが低いから、
低いよね、
買う気が起きないです。
そう、
酸っぱみ欲しくて買うからです。
そう、だからなんかコーラのめっちゃ酸っぱいお菓子ってないんだよね。
確かにないかも、
うん、でも僕求めてるそれ。 コーラとサイダー、コーラとソーダだけでいいよ、
うん、
だコーラとソーダが一つになってるめっちゃ酸っぱい、なんかさそれグミ系でさいろいろミックスのやつってさ、
う
ん、そこにレモンとかさいろいろ入ってるんだけど、うん、なんかその酸っぱい系の組み合わせの時はもうレモンとかいらない、
あのなんかね、
お菓子あのフルーツアソートにおいてはグレープレモンとかいろいろあっていいけど、その酸っぱいアソートに関してはもうコーラサイダーもうあといらない、
だってレモンサワーでいいんだもん、
そうそうそう、うん、レモンはだからもう そっちの、 あのフルーツアソートの方に行ってくださいって思ってるよ僕は。
酸っぱみで、
うん、まあ、酸っぱみで言うならそうだね、
うん、なんだろうグミなの、飴じゃないんだよ、
そうだね、飴はそうだね、飴はなんかそんなになんだよな、なんかその口にそこまで残んない感じもいいのかもね、手軽で。
そうね、
残り続けるとちょっとね扱いづらい時あるじゃん、うん、
場所
選ぶ
の飴とか
結構、ね、かるし、分かる分かる分かる、それはあるかもしれないね、
なんか新しい概念ないのかな、クッキーとかさ、
あ
飴とかガム、グミに つなぐなんか
スルメ
スルメスルメ
それは存在してるから、
ね、まあでもねパッケージはしやすいよね、細いから薄いし
匂いが強いんじゃない、難しいよね、食感でしょ、
うん、あとお菓子だから保存も効かないといけない、生物じゃん、
そうだね、
クエン酸をなんかうまくボール状にできないのか、もうそれだけでいいんだけど、
あ
食べたい、
あそういうことね、
でちょっとコーラ味
なるほど、ね、
入れてハイパースッパボールってお菓子
駄菓子ありそう、
絶対美味しいじゃん、
ありそう、それ結構それさ買っちゃう可能性あるよ、本当に
特化もう、うん、うちのやつはもう味じゃないです、
うん、酸っぱさとにかくね、
うん、追求しました
僕さ、あとあったわ、うん、あのカフェイン中毒なのよ最近、
あ本当、
もうあのご飯あのお昼ランチを食べた後にやっぱカフェイン取んないとちょっともうなんか落ち着かなくなってくるぐらい、うん、コーヒー、
ね、
うん、が飲みたくなっちゃう、
うん、
でなんかそれを満足させてくれるお菓子あったら嬉しいね、
ああどうしよう、タイトルから切るのかじゃ、
うん、
カフェインっていうの絶対入ってた方がいいよね、
まあそうそうだね、うん、なんかそのなんていうのだから絶対にさ毎回コーラが飲める環境ともか、あコーラじゃない、うん、コーヒーが飲める環境でもないから、うん、
電車の中とかね、
そうそうそう、だからそれを一個こう口に放り込めば、うん、なんかその一旦満足できる感じ、
うん、
なんか商品名どうですか、
アルティメットカフェインザマウスって言うの、
ダマウスダマウスって何ですか、
口の中、
口の中
カフェインザマウス何がいいんだろうね、水がいらない粉末とかがいいんじゃん、じゃ
あ粉末かな、いやいや、グミとか飴、ガムとかでいいよ、ガムでいいか、
カフェインって何なの、そもそも液体なのあれ、
いやいやいや別にいろいろあるでしょ、
液体なの、何なの、
いやだから、いやだからそのコーヒー豆に含まれてる成分でしょ、
うん、ドライコーヒー豆とかいいんじゃん、
ー
コーヒー豆直でいっちゃう、
いやもうそれはできないからちゃんと抽出してんでしょ、多分
あれいっちゃうと体調壊しちゃうのか、
分かんないけど、だからそういうカフェインをいっぱい含んでて、でもそのカフェイン含んでればそのカフェイン中毒の僕が満足できるのかも分かんないから、ある程度味も必要なのかもしれないけど、
味は必要なんだ、
分かんない分かんない、なのかもしれないけど、とにかくそのあやべえあのコーヒー飲みたいっていう、うん、この感じを、
あじゃあコーヒーのあれもない、
ある程度した方がいいかもしれないね、なある程度でかつそれができる、まあ飴でもいいのかもしれない、でもガムとかな、
あそういうの飴になっちゃうからな、飴舐めたら、うん、
どっちかって言って飴なのかな、
硬いから飴になっちゃう、うん、
じゃあ飴でもいいかも、アルティメットコーヒーキャンディーでいいか
も小学生
さっきの鍋さんのアルティメットをちょっといただくと、
なるほどね、
アルティメットコーヒー
キャンディーエターナルとかの方がいいんじゃない、
あいいかも、ね、
ずっと続ってますみたいな、
確かに
永久に、
そうだね、うん、じゃあエターナル
カフェインキャンディ
ーでいいわ、
買うかもしれない、
うん、
何これ、
それは欲しいわ、それ商品化してほしい、そのカフェインが足りてないそのコーヒーコーヒーっていう口を満たせる感じの、うん、
まあいいですよね、
うん、
タバコとかもさ、タバコ吸わなくてもなんかね、
あそうそうそうそう、
禁煙キットとしてさ
あるよね、
あるじゃん、ガムみたいな、
あるあるある、そういう感じ、うん、それいいっすね、それ欲しいっす、お願いします、
夕飯味覚糖さんぜひ、
はい、
ご検討ください
はい、ということで、
そうですね、いつ出る3年後とか
どんぐらいなんだろうね、結構多分さ大変だよね、時間かかるよね、じゃあ
楽しみだね、ハイパークエン酸ボール
となんかエターナル
カフェイン
キャンディーいいですね、
わかりやすい
じゃあということでね、
はい、
今週もそろそろいただいたレターを読んでいきましょうか、
はい、
はい、じゃあ読ませていただきましょう。1通目、はい、ラジオネームハンペンマン
さん、はい、
27歳会社員女性、矢口さん、鍋さん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。お二人にご相談です。はい、お二人が20代前半だったあの頃を思い出して魅力的だと感じた年上女性の特徴や効果的なアプローチ方法を教えていただけないでしょうか。
うん、
私は最近、3歳下の男性が気になっています。彼はもともと学生時代のサークルの後輩で、彼が社会人になってから仲良くなり、最近は、お互いフラッと声をかけ月に1回程度お食事に行っています。もともと男女問わず後輩とは仲良くなりがちだったのですが、恋愛面は年上や同期のとの経験しかなく、年上へのアプローチの方法が分かりません。
年下、
あ、はい、失礼しました。年下へのアプローチ方法が分かりません。女性として意識してもらうためにはどのような行動をするのがいいでしょうか。あの頃魅力的だと感じていた女性の共通項などあればぜひアドバイスいただきたいです。よろしくお願いいたします。ということで、年上女性ね。
それこそ私二十歳の時とか年上の女性すごい好きだった。
言ってたよね、
うん、
しょっちゅう言ってたし、現に、
うん、
なんか付き合ってた人も上の人だったよね。
そうね、一回ね、うん、やっぱ私が圧倒的に満たされてたのは、
うん、
同い年年下にはないお姉さん感ですよ、
うんうん、
やっぱこうある程度余裕のある感じというか。
なるほど。
なんかね、年上あどどうん同い年と年下に煽られるのと、煽られてるツッコミとかバカにされるのよりも、
ナベさん好きなやつね。
そうそう、うん、年上に煽られた時の気持ちよさって半端ない。
どういうこと？
やっぱね、一個私の中でもこれ男性次第なのかも分かんないですけど、
うん、
壁があるのやっぱり年齢。私は結構ね、年齢先輩後輩で生きてきたタイプだから、
上下関係を重んじるタイプだもんね。
そうそう、
うん、
そのなんかその緊張感をほぐしてくれるんですよね。ちょっとその年上の余裕というか。
なるほどね。
私はそういうのを求めてましたし、それは気持ちいいと思ってました。
なるほどね、うん、なるほどね。いや、考えてみたんだけど、
うん、
3歳でしょ。3歳って言ってて、うん、3歳だよね、
うん、
僕3歳年上の先輩に対してあんまり先輩、まあ先輩か、
あれじゃない、今じゃ言えないけど、あの高校1年の時にさ、まあ、2個上だけど、
あ、ババア
あれババアはさ体育の先生じゃない。
違う違う違う違う違う違う
違う
違う違う違う違う違う、バーバーって言ってた鍋さんがね。
じゃあ罰のね。
そう、じゃあの僕らが体育来てた、ね、そう、僕らが高校1年生で入学した時に軽音楽部の、
うん、
とかダンス部掛け持ちしたのかな、うん、の3年生の先輩だから2校上、ね、そう2校上、そう、うん、結構僕らによくしてくれてた女の先輩、う
ん、あだ名はね、
あだ名がなババーって、うん、それ鍋さんかクマがつけてたと思う。はい、ババアババアって言ってね。
うん、
本人には言ってない。
でもね、好きでした私、ああいう人やっぱり。
そうだよね。
うん、なんか距離近く、
うん、
気使ってくれてんのも好きになるんだから。
あ、
う、
あ、
んうん。
そうだね、確かに。
そう、だからその後輩から行きづらいだろうから私から話しかけようかな。
やっぱその単純にさ、やっぱ相手してくれたら嬉しいからね。
うん、本当に。
僕らから行きづらいからね、当然だけど。
うん、そうそうそうそう。
あれは確かにいいババアだったね、うん。失礼だよ。
いや、本当にいいババアだったね。というところで、あのやっぱり、ね、緊張感も必要だと思う、やっぱり。
なるほどね。
やっぱ年上に呼び出されるのとかって緊張するのよ、
うんうんうん、
なんだ、そんなにさないじゃない、だって呼び出されることそもそも。
そうだね。
うわ、何からの、あ、そんなことでみたいな。
そうだね、うん、そうか、確かに同じサークルの3個か。僕そういうところの年上の人と触れたことほぼないんだよね。それこそね、ケムとババアぐらいしかないわ。でも、
うん、
ババアに恋愛感情なかったからな、その時。
だから当初すごい年上が好きだった私の意見から言うと、タメ口でいいよ、あれちょっと嫌なんだよ。
そうだよね、うん、いやそれはわかるわ、
うん、
なんか
そういう関係で生かしてほしい。
その関係に価値を見出してるわけだからね。
そうそうそうそうそう。
なるほどなるほど。
憧れとか、
うん、
別に何かがすごくて憧れてたわけじゃなくて、なんとなく年上だからってだけでこう謎の憧れがあったわけ。追いかける感がね、やっぱないのよ、同級生と年下に追いかける感があんまり。
恋愛感情ではなかったけど、年上の人、女性のとの、あの、なんていうの、あれで関わりで、うん、あ、素敵だなって思ったのが一個あったわ、
うん、
これあの、大学生の時のアルバイトしてた時の先輩だった、
うん、
あれ、
なんと目つぶしの人もしかして、
あ、目つぶしの人は何で1個とかだったかな、ちょっと2、まあ、2、3個ぐらいちょっと忘れたけど、うん、いやまあそれはちょっともう特殊すぎちゃって、ね、目つぶし女性はね、くすぎだったよじゃなくて、なんか1回珍しくそのバイトの人たちで飲みに行ったことがある、うん、でもそれはね、なんか会社の飲みだった、なんかその、
あ、お疲れ会みたいな、
かな、そのチーム、うん、そのなんか店舗がなんかですごい賞をもらったかなんかして、偉い人がごちそうしてくれるみたいな、うん、だから結構みんなで行ったのよ、だから今まであんま飲まない人とかも結構いて、で焼肉かなんか食べたかな、お酒飲みながら、でそういうところの帰りだよね、だから仲いい人たちに二次会行こうみたいになるんだけど、なんかそのどうするみたいなさ、うん、なんかこのみんなちょっと集まってさ、次どうするみたいな、ガヤガヤしてる時間あんじゃん、はいはい、でその人はたまたま僕の隣にいたんだけど、そういうのが嫌いだったんだろうね、なんかこれいつまで続くか分かんないから、ちょっとスタバ行こうって言われて、
かっこいいね、
あ、はいって言って一緒行って、うん、でお、なんか何飲むっつって奢ってくれた、うん、すごいなんか
かっこいい、
なんかその
リーダーシップだね、
なんかそのそれだけのエピソードなんだけど、うん、なんかそこはねすごいその人を年上として尊敬してた、私なんかすごい今思うと素敵だった、うん、
スタバじゃなくてもかっこよかった、
ね、うん、で何でもいい、うん、でもとにかく
この空気はぶちやっぱり一だろ
うね、そう、なんかそこにいてるところ、いない、なんていうの、このね感じをさ、ちょっとさ、いや、なんかちょっとあっちなんかね、そうこの間使ってもっと有意義にしようよっていう、うん、その自由な感じと、あとさらっとおごってくれる、別にさスタバなんてね、別に当時いいね、別にすごい高いものではなかったけど、でもやっぱりなんかおごってもらえることの嬉しさってあるんだよね、うん、なんかその感じすごい、そこのなんかさらっとしてる感じがすごい素敵だった、なんか慣れてるって言うと変だけど、
引っ張ってくれる
から、ね、そうそうそう、すごい自然な感じで、なんかただ僕はついてただけだけど、なんかそれがすごいその女性の魅力を引き立ててたね、
うん、
今もとすごいいい経験だったわ、かっこよかったわ、
そして今何してんのかな、
あのね、
うん、
ちょっとリアルだからあんまりもう逆にややこしくなるけど、前鍋さんに猫3匹飼ってるけどって言ってた人がその人だ、
お、
うん、だから全然あの将来性はあるけどないって話、そうないって話だったじゃん、
うん、
そうそう、その人だった、
わお、
うん、すごいかっこよかったな、はい、
だからね、こうあとあれだね、経験値のやっぱ自分より経験値が多い人は惹かれますね、それがなお年上っていうラベルといい掛け算が組み合わさって、
なるほど、ね、
憧れに変わり追いかけたくなり、
うん、
ちょっともしかしたら好きかもしれないみたいなところまで、ね、全然ありました、
ね、なるほど ね、
うん、
なるほどね、
知らないものを知ってる、
うん、
それ年上だからっていうわけではないですけど、
うん、だからやっぱりまあじゃあ総合して言うならば、うん、だからこの先輩後輩っていう関係は最大限
維持
したい、うん、維持しよう、
うん、なんだ結婚してもその敬語のまま
いやそれは違うだまあでも、
うん、
それが変わる瞬間がまたいいとかあるからね、
夜とかはねいいけどね、
うん、そうだね、うん、だからそのお付き合いする前までは一旦はやっぱその先輩としての振る舞いを大事にして、うんうん、そこでその、ね、ちょっとやっぱリードしてあげるというか、そういう3歳の違いを見せつける余裕、
うん、
その余裕の
感じ、ちょっと大変かもしれないけどね、うん、
そう、
うん、無理する部分もある、
そう、でもそれは付き合った後に弱みを見せることでそのギャップでさらにいいっていうこともあるから、う
ん、完璧だ、
そう、少なくともその軽く飲みに行く時とかはちょっとそういう余裕を見せといた方が、うん、あ、かっこいいって、
そうね、
素敵って、
かかるけどね、
うん、いやーまあね、
うん、
でもさっき言ったようにその一杯のスタバで
いいんだ
よ、かなり、
そうそうそうそう、
かなりの
事実
あれになるから、
おごったって、
そうそうそう、だからなんかそういう振る舞いは結構素敵だと思う。それ別にねこの年で、あの例えば1個2個先輩の上司にされ、うん、上司っていうかあの同じチームの例えば分かんないけどね、うん、されても結構素敵だと思う。で男性でも嬉しい、
うん、
普通にちょっと年上の人とランチ行った後に、ね、
うん、
スタバ行こうよって言って、いい、なんか出すよ出すよっておごってくれたらすごい嬉しいもん、やっぱり、うん、何なんだろうね、その金額とかじゃなくてなんか嬉しい、その行為が、
だからまあ憧れたよ、
うん、なんかスマートな感じがするのかな、なんかあるよね、
あと飲み会を誘う時も、
うん、
もう同意を求めないの、
あ、ここ行こう、
行きたい、行きたいじゃなくて行こうみたいな、
確かに、
う
ん、それいいね、
行く、うん、行くから、
それ
通らせてって、
うん、それいいわ、
行きますってなるから
、うん、それいいわ、
我慢ってなる、
確かにその感じだね、
うん、
引っ張っていく感じのね、
そうそうそう、うん、
確かにそれはいいかもしれないね、うん、確かにいいっすね、
あとこっそり同僚の、あのその 同僚の中で後輩の話をしてあげた。
どういうこと？
結構ね、そのなんか先輩お前の話してたよみたいな話、私はすごい好き
な。なるほどね。
そうそうそう、まあ、別に年上だからってわけじゃないけど、あれそのなんか先輩のコミュニティで私の話盛り上がってるんですかって、
う
ん、
そうだね、確かにそれは嬉しい、ね、
テンション上がるんです
よ。なるほどね、
興味も引かれます。あれ好きなのかな。あれそれ勝手に広まるから本当に。
ああ、うん、なるほどね。
同じ悪い方に広がらないでいいんですけど。
そうだ、ね、うん、でもいいね、なんかこういうなんか3個とかって、
うん、
なんかさこの年になると小さいくん思うけど、
うん、
でもやっぱりその3個には3個の良さがあるよね、
うん、そうね、
違いがなんていう の、 あの僕基本的に今までね同い年の人としか、まあ、1回、あ、いやほぼ同い年、1回後輩だった時もあったけど、うん、ほぼ同い年なんだよね。だからそのまあ、上でも下でもいいんだけど、うん、その年齢がちょっと違うっていうほどのなんかスペシャルな感じは結構いいなと思うよ。
いいよね、
うん、なんかね、そのそれ特有の関係、まあ、だから多分同い年の良さもあるんだけど、うん、やっぱそこと違う良さがある気がする。
やっぱりいやあるよ、うん、全然違うけど、
うん、
でもな、なんか辛い、なんか私は期待した部分も多いからな、ご本人的にはなんか負荷が多い気がする。
あ、先輩に対する憧れが。
そうそうそうそう。
まあ覚えてる。なべさんがその一回年上の人と付き合ってた時、別れた後に、
うん、
なんで別れたのって覚えてる？
覚えてる。
聞いたらなべさんはいやなんか年上なのに尊敬できる部分がなかったみたいな、うん。
そうか。ちょっと、
ね、ことを
弱かったかもしれないね。
そのことをおっしゃってた。
なるほどな。偶像にしてたんだね、彼女がきっと。自分の中の、
いやそんなことじゃなかったよ、うん、なんか当たり前になんかすべきことをしてなくて、それが信じられないみたいな感じだったね。なんかなんだっけ、なんか仕事の話してたよね、なんか社会人としてありえないみたいな。
うん、そうじゃない、転職でうんぬんとかだった気がする。
社会人としてありえないみたいなことをおっしゃってたね、ナベさん。厳しいなと思った。結構ナベさん厳しいんだと思って。
僕が言うってことはでもよっぽどかもしれない。
まあそうだね、確かに確かに、割とナベさんそういうの許せそうな感じだもんね。そうそうそうそう、確かによっぽどだらしなかった
もん
な、
おそらく、ね、ちょっと憧れとはまたかけないところにいたのかもしれません。
ね、最近マッチングアプリどうなのよ。
だからさ、どこまで言うかさ、
うん、
でこれさ本当これ話しましたっけラジオで、
うん、
あのね、まあ、何人かマッチングするんです、
うんうんうん、
で仲良くなるとじゃあご飯でも行こうかなと思って。
なりますよね、そういう話には。
私から誘う時もあるんですよ、
うん、
そっちの方が多いかな、
うん、
で向こうがぜひって言ってくるじゃん、
うんうん、
なんか気持ちがぐちゃぐちゃなんで、
うんうん、
決まった瞬間、
うん、
本当に行きたいのかなって迷い始める、
うんうんうん、
っていう結構割と真剣な悩み抱えてていろんな人に言うんですけど、
うんうん、
それ本当に意味わかんない。
いや分かるよ全然、うん、いや全然
分かる。なんか足の中のゴールってどこなんだろうな、うん、思ってますね最近は。
いやいや分かる、
マッチングアプリにおける。
いやでもそのマッチングアプリにおけるゴールは分からないけど、
うん、
その一旦のその会話の中のゴール、
うん、
あのメッセージをやってる中のゴールはご飯に行こうだと思うんだよね、うん、
第一章ね。
そうそう第一章だってやっぱその会話そのね、そのだけじゃなくてリアルの、
うん、
やっぱそのお互いを知るっていうところの次のステップに行くためのまず第一章はゴールはやっぱりご飯行きましょうじゃん、
うん、
だからそこを終えてるっていうことは事実としてあるからね、
うん、
だからなんかそこでちょっと一旦なんていうのやった、そうそうそう、風はあるあって自然だと思うよ。
続かないんですよ、だって本当にご飯行ってないんじゃないかな一回も。
あ、行くってなったけど結果的になんだかんだ
2月ぐらいからやってるけど、
うん、なんでだろうね。なんかだからその鍋さんがさ、
恐怖もあると思いますよきっと、行った後にはまらなかった。
まあもちろんあると思うし、うん、まあ面倒くささもいろいろあるじゃん気持ち的には、うん、だけどさ、なんか一個でもさ気持ちが前向きだったら頑張れない。例えばなんかすごい美味しいお店に、
うん、
をセッティングしておけばさ、
うん、
最悪楽しくなくてもその食事を取りたいなっていう気持ちで、
そうね
足は動くかもしれないとかさ、うん、なんかないのかなそういうね。
でこれ本当根本の話立ち戻る、
うん、
本当にそもそも私結婚したいのかどうなんか分かんない。
さっきカフェで言ってたねそれ。
あ、言ってた。
そう、うん、そういうねいろいろなね、
そう
話周りの話が聞くと、うん、果たして自分の幸せは結婚なのかっていうね。
だからさ、そのもうご飯に行くことはさもうほぼ最終面接1個前ぐらいの テンションにな
る。まあ二次面接ぐらいには入ってるね。
相手にとっても悪いんじゃないかっていう感情は働くのよ。
あのそういう
心持ちでね、こっちはそうそうブレてる状態でいくのはちょっと違うんじゃないかなっていう感覚もある。
でもまあなんかそこはね、もうちょっと自分本位になってもいい気もするけどね。前も話したけどさ、ほらもう好きになっちゃったらそういうの関係ないって言ってたじゃん。
そうね。
でしょ。
そうそう、関係ないんだよ。絶対好きになったら。
なったら関係ないのよ。だから飲みに飲みのご飯に行った結果さ、分かんないじゃん。向こうはさテキストだと恥ずかしくて言えなかったけど、実はめっちゃ龍が如くが好きとかさ、例えばね、めっちゃ小説読んでるとか、ね、そうそう、焼きたてジャパンめっちゃ好きみたいな話で、実はあってさ、それがそういう食事のタイミングでさ聞けてさ、
垣間見える部分はある、
ね、そうで、それでものすごくその相手に惹かれるっていうことだってあるかもしれない。
そうね。
そうなったらもうさ関係ないわけじゃない。だけど別に当然言ったけど違うってことは別にお互いありえるからね。なんかそれを申し訳ないからって言って行かないって言うんだったら、そもそも連絡取ることも違くないってなるしね。
そうなんだ、まあまあそういう言い訳にしてる部分もあると思うんです
けど、だから別に相手のことは正直もうこの際考えなくていいんじゃないの。向こうだってそうだと思うし。
まあね、チーズ探すようなもんだもんね。なんだっけ、
チーズはどこ行った。
そうそう、
それは
とりあえずね、コースやってみないと。
ああ、そうそうそうそう、
確実に。
そうそうそうよ、
行っちゃうかい。じゃあ、
まず行くっていうことで、変わることがあるからね。だから行ったけどつまんなかったらやっぱ違うなでいいんだから。
行っちゃうかい、どうしよう。私もワックスの付け方とか忘れたな。
YouTube で一緒やるから
。懐かしい、ギャッツビーでいいか。
そう、ギャッツビーの公式とかから出てたよね。なんかそういうのね、あったよね。
そうそう、かじるように見てたよね。
そうそう、なんかでもきっかけが ね、
そうね、給料入ったし、服でも買うから、とりあえず。私こういうことしないと服買わない
から。ああいいじゃん。でじゃあそれでなんか美味しいご飯のとこセッティングしてさ、
カツくらい行くから。
あ、ランチ、
いや、まあランチがいいな最初は。
ああそうだね、僕は結構女性とご飯行くときによくやってたのは、僕さ食べたもん食べたいのよ、基本的に、だけどやっぱ女性相手だとなんか特にあんまり飲み行ってない女性とかだと、ここ行こうって自分から言いづらいのよ。
あ、そう、
気遣って。だってもうそれが向こう嫌だった場合とかさ、嫌でも言えないじゃん。
まあまあ、
だからそういう時はもう僕の方で自分が行きたいところでちょっと違うパターンを3パターンぐらい出して、この辺行きたいんだけどどっか行きたいのがいいところ、
なるほど、ね、
そうあるって選んでもらうのよ。でそうすると向こうとしては選んでる感あるからさ、
フェアな感じ、
フェアな感じするじゃん。でもその選択肢は全部僕の行きたいところ。それを結構やってたね。そうするとやっぱ自分もちゃんと食べたいもん食べれるし、っていう。でまあもちろんあるよ、その3つの中で実は一番上行きたかったんだけど3個目ってやるというか、オッケーっていう、
ステアン拾われるパターン、
ね、そうそうそう、もちろんあるよ、
あるたまにあるん
で、そう、それはあるよ、それは。でもそれ仕方ない。そういうのとかしてさ、やっぱ僕の場合食のさウェイトがかなり大きいからさ、人生を楽しむ、なんかそういうとこにモチベーションとか持てたらなんかいいかなと思うけどね。
そうね、
フレンチとか一人で行きづらいもん。あ、そうそう、本当にそういう感じ。だからその選択肢の中にフレンチ1個入れて、でもやっぱフレンチだけだとね結構独特だから、まあ、イタリアンと、まあ、ちょっと和風とかさ、なんかそういうちょっとジャンルの違う3つを組み合わせてやるってい
う。じゃ、いい感じのフレンチとサイゼリアと大戸屋並べとくよ。こ
もう一択じゃん。
大戸屋がいいって言われたら、まあそれも美味しいよ
な。
まあ、
それなんかそれはそれでなんかその子好きになれそう。まあ、そういうの好きなんだ。
大戸屋でいい。
大戸屋僕も好きよみたいな。まあね。
なるほどね。じゃあまずはその作戦から。
うん。お店とかが僕結構いろいろあの いいとこしあるから、候補あるから、ちょっともし、
困ったな。
鍋さんのあんまり知らないエリアで。いいとこ、
あ、ほ
ん
と、
あったら
東の方とかも知らないからな。
それこそほら東横のこの中目系とか、その辺は僕割と詳しいから最近、もしその辺だったら言えることあるよ。とりあえず行ってみよう。
行っちゃうかい、話せなくなるよ。でも話さないんですよ多分。まあダメだった場合は話すけど、
いい場合はね。
逆に話してないってことはあれと思っていた、
あ、そういうことね。そうそうそう。でも僕別にカフェでは聞けるんでしょ。 中中で言わない
で。いやどうでしょう、
ね。カフェでも聞けないの。
いやどうでしょう、分かんない。その内容次第。内容次第。その時どういう状況か次第。
なるほどね。
うん、
まあまあいいと思う。
うん。
うん、
いいと思う、はい、うん。ありがとうございます。はい、背中を押していただいて。
そうだね。押してもらえたね。
帰りの電車で。
ハンペンマンさんにも押してもらえたね。
ありがとうございます。
はい、ということでね、やっぱその年上女性っていうのはね、我々男性からしてもね、永遠の憧れではあるから、やっぱせっかくだから、そのね、その
武器を生かす、
そうそう、武器を生かす振る舞いとかがいいんじゃないかなって、うん、スタバおごるっていう、
うん、スタバでいいと思う。ドトールでもいいですし、
ドトールでもいいよ、何でもいいよ本当に、
うん、
そういうの些細な、本当ハンペンマンから、ハンペンマンさんからしたら些細なことかもしれないけど、うん、あのこっちのバカな年下男子からは
そう見えてます
。そう、そういうことで、うわ素敵ってね、うん、単純ですから、
はい、
ぜひね、
まさに、
はい、参考にしてみてください。
おい、
ということでね、ありがとうございます。引き続きね、声の波だったり、ね、関係ないこと、どんなことでも構いませんので、概要欄にサンド F のルタフォン、もしくはメールもお便りお待ちしております。メールアドレスは info.nakachi@gmail.com、 中地のすべらのぶさん、
NAKACHU
です。お便りお待ちしております。
問題です。
はい。
あなたの好きな女の子のタイプは？
バンドマン。
好きな髪の色の長さは？
色の長さってなんだよ、中地。
はい、というところ、
はい、
そろそろお開きでございますが、
はい、
じゃあちょっと先ほどね、
うん、
お食事のお話になったので、ちょっとお伺いしたいことがあって、
うん、
もうさ、31でしょ、もう、
うん、
焼き野菜なのよ、一番美味しいの。
あー、美味しいよね。
いつ食べてもうまい。しかも、この6月のこの気候の中で、何が一番食べたくなるの、ね、焼き野菜なの、
うん、
オクラとか、
あ、うん、
レンコン、
うん、
ナスとか、
うん、
もう家の近くに美味しい焼き野菜の居酒屋があるから、
そんなとこあるんだ。
そこに行くんですけど、
うん、
ここまで来たらもう自分でやりたい。ゼロから焼き野菜作りたい人、ちょっとレクチャーをいただく。何かあるんですか？
フライパンでできるよ。
フライパンでいい焦げ目とかつくんですか？
全然つく、全然つく。
もう油？どうやってか、焦げ目って何だ？
いやいや、普通に火、あのフライパンで、でも、油がちょっと引いてもいいんじゃない？まあ、ほんと薄くでいいと思う。あんまやるとね、いや本当はその多分網とかそういうのでやればさ、油落ちるからいいかもしれないけど、いや全然いいっしょ、
うん、あと何で、醤油、塩だけ。
いつも食べてるのが何？
わかんない、頼んで出てくる。
どういう感じで出てくるの？なんか焼き野菜っていろんなバリエーションあってさ、うん、そういうさ、なんかその例えば僕は結構イメージしてたのは、なんかフレンチとかイタリアンとかの、
あ、そうそうそう、
コースとかの
そういうやつ、そういうやつ、うん、
ね、前菜とかで出てくる、
うん、超うまいやつね。
あれだとでもさ、結構そのなんていう の、 あのサラダのドレッシングとか、うん、なんかのソースで一緒になってる、で味付けされてるケースが多い。あとまあ塩だよ、
ね、
塩だ
け。ソースはいらないかな。でも
じゃあ塩でいいんじゃないですか、うん、塩でいいんじゃないですか。
何が合うかね。レンコンは必要
じゃないか。レンコンの意味じゃないな。僕のイメージはかぼちゃとオ
クラ。かぼちゃ、
かぼちゃ
焼くの？
うん、
あ、まあ、バーベキューとかあるか、
うん、薄いかぼちゃ、あとオクラ、オクラ絶対ある、うん、あとあのさ、ミニトウモロコシみたいなやつ、なんていうんだっけ、
ベビーコーン、ヤングコーン、
ヤングコーン、ヤングコーン、
ヤングコーン、ヤングコーンね、
あとはししとうとか、ししとうはちょっと和風か、
バーベキューとか、
うん、
まあ、バーベキューで出てくるやつ全部うまい。
あとは人参もあるよね、たまに。
人参もあるね、
うん、その辺のイメージかな、フレンチとかだと。
なんか
もう
そっちなんだよ、
わかる、
焼肉とかじゃないの、
わかる。
オクラ美味しいよね、
美味しい。
なんだろう、ギミック感、
ギミック感、
硬くもないけど、まあ、皮に包まれたの、
そうだ、
ね、ネバネバ感。
オクラだ、オクラも最近ね、夏じゃん、オクラって、うん、だからやっといいオクラがスーパーに置かれるようになって、ちゃんとしたね、ある程度大きさあるオクラ出てきて、もうほんと毎週のように何かしら使って食べてる。
なんかこう、輪切りじゃないんだよな、オクラ、私の中で、
うんうんうん、
かじりたいんだよ、
まあまあ、大きいサイズでね、うん、いいと思う。そういうのあるよ。あのオクラ普通に斜めにこう3等分ぐらいに、うん、まあ、半分でもいいんだけど切って豚肉とあえて、それはちょっと和風の、よくあるその醤油とかみりんとか砂糖とかで味付けて、で最後に鰹節振ってみたいな、それちょっと和風のものもありだし、これはね、あのリュウジさんかなんかレシピだったんだけど、おつまみ系で、それもまあこうちょっと粗く切ったやつを、あのオイスターソースとかニンニクとかで、
うん、
とか鷹の爪とかで結構濃いめに味付けて、
オクラを、
そう、うん、オクラだけをね、でオクラだけをそのおつまみみたいな感じで、結構味が中華、
本当
中華炒めみたいな、
入ってきた
とかも最高に美味しいよ。 あとあの冷凍、それ輪切りじゃないって言ったけど、冷凍の輪切りのオクラを常にストップしてんだけど、それをお味噌汁に使ったり納豆に入れたりとか、まあ、いろんな使い道あるけどね、それだけでだいぶ幸せになる。
酢豚食べてました。
酸っぱみも
そういう系ね、
野菜
あいいよね。
酢豚、豚じゃなくて野菜食べに。
いやわかる、酢豚において豚って全然だよね、まあもちろん欲しいけど、
わかるわかる、 20% ぐらいです
よ、わかるわかるって感じかな。
野菜ね、
いやでも野菜美味しいよね。だからキノコ好きだっけ、あとキノコ
超好き。
キノコもさ、
椎茸とか、
あそれこそさっきの野菜の中に舞茸とかも結構ない、その焼き野菜
あるね、
ね、
あるある、
1個ぐらいキノコのバリエーションもありそうだね。
まあエリンギバターがね、
いいよね、それこそそんなの家でめちゃくちゃ簡単に作れるからね、本当に。
野菜ってさ、あれ保存効くの？
あんま効かない。
効かないんだ。もう何？2日以内。
まあ物によるな。あのピーマンとかは、まあオクラもまあ持つのかな。まあ、1週間ぐらいちゃうぐらい。
冷蔵庫でいい？
冷蔵庫だね。でもやっぱりね、オクラもそうだけど、やっぱちょっとなんていうしなっきてきちゃうんだよね。
うん、
まあなんか保存の仕方もあるかもしれない。うん、そうするとやっぱ食感が落ちるから、やっぱまあ早いにこしかない。まあ2、3日では食べたいね。
いや
うん。
そうだね。あれスーパーってあれなんで常温で置いてる
の？冷蔵でしょ。
あ、冷蔵あるじゃん。
棚がうわーって涼しくなって
る。え、ゴルゴ？
ゴルゴ？レモンの話？
八百屋の。
ああ。
なんか外で出してるでしょ。
ああ、まあそうかもね。あれはだから新鮮なんじゃ
ない？なんかそうだ、そうだ。保存の仕方もわかんない。私、野菜は多分。その日使う分しか買ってこ
ない。ああ、まあそれでいいけどね。で基本的に野菜ってそんな日持ちしないよ。
あ、そう
なの。一番日持ちしないのはあの奥がくれじゃない、あのもやしね。
あ、そうなの。
僕2日目のもやし食べれない。
べしゃべしゃになっちゃう。
べしゃべしゃなんか酸っぱくなっちゃう。
あら、
まあまあ2日目だってギリかな。
あ、そうなの。
うん、でもほんともやしはいつも当日買うようにしてる。どんなに面倒くさくても、
なんで変わるんだろう
ね
変わると思わなかったよ。20代前半とかも無限に焼き肉だと思って
た。いや、もう本当に、ね、そうだね。野菜美味しいね。でも野菜高いから、高い上にあんまお腹たまんないから困るよね。
野菜、あ、まあね、私の場合はそういう時なんかお酒と一緒に
た
しなむ
から
、ね、ちょうどいいのよ。
お酒ってお腹膨れるんだ。
炭酸だからじゃない。
そうか、
分かんないけど、なんか充実感に見舞われるけど、
僕はお酒は全然、全く飲まない、
ね、お茶杯ね。野菜と一緒に食べる。
そうなんだ。食べるっていう感覚なんだ。
あ、ごめんなさい。飲むのはね。
なるほどね。
玄米茶杯とかと一緒に食べる焼き野菜がね、も
う。なるほど。
美味しいんですよ。
まあまあまあまあ、いいかもね。確かに。あ、アスパラとかどうですか？焼き野菜。
あ、もう超好き。
最高だよね。
アスパラはさ、なんだあれは。あれ、
アスパラって
茹でてから焼くのある。あの美味しい感じを出す。
ああ、でもそうかもしんない。茹でないと
なんかシャッキリというか、なんか
あのみずみずさで。いや、でも焼け、いや、そのまま焼く
だけでいいの。あれ超楽じゃん。
いや、使い方によるかも。あのベーコン巻きとかあるじゃん、
うん、
ああいうのってさ、ベーコンに火つけるために焼くんだけど、ベーコンが外側だから
分厚くて、
そうだから、あれ蒸すんだよね、ちょっと。
へえ。
そこに水入れて蓋して、でもそういう風にした方がいいのかもしんないね、普通に。でも炒め物とかだったらなんかそのままでもいける気がする。直接火取るからね。
あ、なるほどね、
うん、なんか昔よくあのふるさと納税でもあの来てたあの冷凍ホタテと、
うん、
あのアスパラをあの醤油で、
マジで、
うん、バター醤油でやるみたいなの
やって
たけど、罪深いよね、
うん、
それは別に茹でて下茹で しなくてもできるっていうレシピでやった気がする、うん、もちろんしたらいいのかもしれないけどね。
すみません、あの僕が健康であるために最適伺いたいのですが、洗わなきゃいけない野菜ってある？逆に洗っちゃダメなやつとか、なんかさ、ほうれん草は何とかしなきゃくそまずいって。
あ、ほうれん草はそうだね、あのそれこそアク抜きみたいなね。でも基本的には全部洗うんだよ。
けど水洗い？
キノコは洗わないかな。
へえ。
もう水洗い。
洗う、そう、さ、すすぐぐらい。
まあすすぐぐらい。ただそのあれだね、そのキャベツとかさ、レタスとかってさ、ほら分かると思うけど、こうギュッてなってるからさ。なんていうの、洗いづらいじゃん、
うん、
そういうのはちょっとしっかりめにあのザルとかでこう洗ってもいいかもしれない。
あ、切った後もいい。
切った後
も、なるほどね。
まあ切る、まあ、蒸した後でもいいけど。
うん、
そうそう、
何も知らないんだ。
あと、あ、でもごぼうとかがちょっと特殊で、
うん、皮、
ごぼうって基本的に皮ごといくじゃん、で土すごいついてんじゃん、あれで根っこだからさ、で結構あのアルミホイルとかむしゃむしゃってして、これでガーッて洗ったりするんだよ
ね。あ、なるほどね。
なんだけど もちろん洗わないといけないし、まあ、今洗ったやつとかもあるんだけど、落としすぎると逆に土の風味がなくて
味しなくなる、
するんだろうけど、
ごぼうじゃなくなる、
うん、ごぼうに関しては土の味が美味しくない、わかる、
いやわかるよ
ね、
なんかごぼうの、確かに
そう、だからあんまりやりすぎるのは良くないかもしれない、まあ、もちろんその見えるとこと払える土は全然食感に影響するから落とすべきだけど、若干その土の風味は残ってる方がむしろ美味しいんだよね。
そうね、なんごぼうはそうかもしれない、
だよね、
じゃがいもとかも、
ああ、じゃがいもはまあ
そんなことないか、
まあ新じゃがかどうかによるよね。あ、ほら、空にいかたんだからね。
そうそうそう、わあ、おなかすいてきたね。
でも
アスパラだな、でも
アスパラ最強だよな。
でも怖いな、食べ過ぎちゃうのが、
うん、
飽きちゃうのが怖いな、アスパラ。
そういうこと、
美味しさを、
そういうことね、確かに。アスパラほんとさ、一束に何3本とか4本しかないじゃん、
うん、
少ないよね。なんか
フライドアスパラとかマクドナルドに置いたら売れんじゃない。
うわ、売れると思う。高いよ多分、ポテトよりだいぶ。
あ、そ、
アスパラ高いんだよ本当に。外で買っ、ね、外でもさ高いじゃん、1本俺数百円とかで出てくるよね。
本当、
うん、
買ったことない。
僕結構アスパラ行きますよ、うん、
大好き。マヨネーズだな、でもアスパラ。
醤油でもいい。いや、うん、もう塩だけとかもいいっすよ。
あ、この前食べたの塩だけで、
うん、
美味しかった。
居酒屋とか行くとね、マヨネーズとあの一味とかでね、うん、で、まあ、あと塩振ってあるケースがあるけど、ね、塩がね、
でもなんか焼き野菜において大事なのは、なんていうの、香ばしさ感というか、その
ちょっと焦げた感じ。
そうそうそう、
あ、ね、そうかもね。
あれチェーン店で出せないね、やっぱりね。
あ、
なんなんだ、フライパンじゃできないってことなのか。
いや、フライパン
七輪とかで。
いや、だからまあフライパンでもできますよ、ある程度、ある程度
七輪っていう、
うん、まあまあもちろんそう違うのかもしれないけど、あとまあ火力だよね。
なるほど、
まあ一回やってみたらいいじゃないですか。その辺から始まるから、
レンコンからやっていく、
ね、なんかちょっと僕もチャーハン作り始めた時から料理好きになったから、
ね、うん、なるほどね。
ちょっとずつなんかさ改良したくなるじゃん。
はい、わかります、はい、皆さんのおすすめ焼き野菜は何でしょうかというお話でございました、
はい、
ではまた次回聞いてください。さよなら、
さよなら。